ただいま8月27日夜8時、マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 いやーですね、夏ももう本当に終わりと、夏休み。小学生の頃が懐かしいなという、まあ今年はですね、
はい、
カブトムシを取りに行ったり、
はい、
ミヤマクワガタが取れたり、
そうですね、取りました。
アクアが見つけてね、いや本当にね、小学生の頃に憧れた夏を過ごせたなと。
しかもかっこいいんですよね。
かっこいいです。
やつは、うん、普通にテンション上がりましたからね。やったーっていう。
そ
うです。
そして子供の頃にはできなかった。夜中に車を乗って山に乗りつけて探索するみたいなね。
結構ガチですからね。
ガチで行きまして、収穫もあり。
みんなおでこにライトつけて。
はい。
大人で。
まあ、何をしてるんだというところも、いやでもほんまに良かったなと。私は良かったなと。クレールちゃんは、
はい、
今年の夏は、ああ、そういえば最近まで、
はい、
人形劇の合宿に行ってたと聞いたんですけれども、
はい、そうなんです。今年は和歌山まで合宿に行ってました。
うん、
はい、
じゃあ今日のその、まあ、結構やっぱ合宿なんでセリフとかもろもろ練習は詰めてされるというような感じなんですか。
はい、してきました。
ほう、じゃあ今日の朗読もその合宿の成果がはぁ、あ、はぁ、あ、出てますけど、そんな感じなんですね。ところでアクアさんはだいぶちょっと今日髪の毛がわっと広がってるみたいな感じなんですけれども。
そうですね、はい、僕はパーマを当ててますからね。
ああ、
ね、なるほど。
それにあとやっぱ髪の毛が伸びてきたんですよ。
はい、
そうですね、
パーマ当ててる髪が伸びてきてバッと広がってきて、
はい、でまあ普段はちょっとあの、はい、これ伸びてきたパーマをおしゃれにオールバックにまとめてるんですよ、うん、こうしたら後ろだけ広がっててちょっとかっこいい感じになるんですけど、
うん、
まあ今日はちょっとあの毛根を同じ方向にばっか引っ張ってると良くないらしいんで、毛根に、だから休館日ですね。
なるほどね。
休館日、休コンビ、
毛コンビ、
ちょっとやめよう、やめよう、やめよう、やめよう、
やめときましょう。よし、
はい、
まあパーマヘアがね伸びてくると、でちょっと茶髪な状態で伸びてくるとどんな感じになるかというと、まあ、昔のねコロンビアのサッカー選手で、あのバルデラマっていう人がいて、でその人はまさにちょっと茶髪金髪でパーマヘアでボーン伸びてきて、あだ名何やったかって言ったらライオン丸って呼ばれてたんですね。また今日ね、また次のコーナーはアクアの朗読コーナーではありますけれども、また一つつながりが生まれたなと。
そうですね、
はい、
全ては
つながっています。
はい。
はい。
ということです。はい。ということで、こんな感じでやっていきましょう。はい。よろしくお願いします。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は僕の大好きなバンド、はい、バンプオブチキンからヒントを得て、
はい、
一つ文章を考えてみました。
はい、
はい、
どうございます。
以上です。
そうなんですか。もう最後まで読んだんですけど、全然そんなよ、まああるっちゃあるんですけど、まあそうですね、
はい、
まあインスピレーションを得たっていうのはどこから得るかわからないですしね。
そうです、
そういうことですよね。
はい、
まああとはバンプオブチキンそんなに好きでしたっけみたいな。
いやでも、まあまあまあ、
好きですね。
そうです、
はい、
好きです。
わかりました。
いいバンドです。
うん、それでは、これだけで聞く人は、
まあそんなに、
まあ難しくはないと思いますよ。
うん、
実に分かりやすい。
いつもに比べたらだいぶ、
はい、
さらっと。
ありました。そしたら、お願いします。
花占い。
好き、嫌い、好き、嫌い。
痛い痛い痛い、何をするのだ。
あ、タンポポが喋った。
タンポポではない、我が輩はライオンだ。
ダンデライオンじゃなくて。
ダンデライオンではない。動物園とかで見たことないのか。
ない。
そっか、だいたい周りに小さなタンポポがあるのに、なぜわざわざ大きな我が輩を選ぶのだ。こんな立派でふさふさのたてがみでは花占いが終わるまでえげつなく時間がかかるぞ。
だって他のタンポポの花びらの数が数えられちゃうじゃない。偶数か奇数か分かっちゃえばこんな占い意味ないんだから。
確かに一理ある。しかしだな、見てくれ、首の下にはこんなにしっかりした体があって、我が輩のどこにタンポポの可能性があるのだ。
確かに発育が異常だとは思ったわ。でもあなた独特な寝方してたから、ライオンが地面と垂直に寝てたら誰だってタンポポと思うじゃない。あなたにも原因があるのよ、黄色いし。
そうか、それは悪かった。次から気をつけてくれればよしとしよう。
簡単だね、ありがとう。
それよりお前、花占いなんかして恋の悩みでもあるのか。
ううん、食用菊の好き嫌いを決めあぐねてて。
似たとこを責めるな。
ありがとうございます。そしたら登場していただきましょう。FM ムーブから長谷川さんでございます。
はい、
こんばんは。
なかなかあの頭の中がクエスチョン、はい、クエスチョンクエスチョンで、はい、バンプオブチキン出てきましたっけね。
曲のタイトル
でダンデライオンっていう曲が
それだけです。
あんまりバンプのことは頭から切り離した方が、
はい、まあまあ、朗読自体がね。
そうですね、はい、でもすごくこうレベルが上がってというか、以前よりねすごくこう準備のクオリティがやっぱり上がってる、ね、読み込んで相当きてるなという感じがしますけども、まあバカバカしいセリフがすごくハマるというかね、もうクスッと笑える感じでうまいことやってもらって、はい、素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
あとバルデラマね、
はい、
もうこれは、はい、分かる人には分かる、
ね、分かる人には分かるというやつですね、はい、
もう女子は置いてけぼ
り本当そうですね、はい、ありがとうございます。ね、すごい気づくところがね、長谷川さんはですね、
はい、
なんでしょう、シャーリーさんにここをね担当していただいた時でも、シャーリーさんがちょっと気づかなかった笑いのポイントとかもしっかりと気づいていただいてですね、帰り際にこそっとよかったよと言っていただくと、ありがたいなというところがね、
ありがたいですね、
はい、言ってますね、はい、まあ、ちなみにね、バンプオブチキンの曲で、はい、デライオンという曲があるということからだったんですけれども、
はい、
ブランキージェットシティというバンドにもこのタイトルの曲があったなと。
あ、
また聞いておいてください。
はい、わかりました
以上ですということで、クレイルの開運朗読コーナーでした。はい、月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。来月9月ですね、9月は、旧暦の言い方でですね、長月と言います。秋の夜長、だんだんと夜が長くなってくるから、長月というような言われ方になっております。ただですね、この9月は、9月1日が新月になります。新月というのはですね、旧暦においても1日なんですね。そして旧暦においては9月1日が まあ、新暦の9月1日が旧暦の8月1日になると、なかなかね、ここの位置が重なるというのは非常に珍しい、巡り合わせなのですけれどもですね、そういう巡り合わせの月が来月の9月になっているということですね。非常に珍しい組み合わせ、ちょうどですので1ヶ月ずれがあると。ですので、まあ、元々の旧暦の9月の、ね、長月というのは10月に当たるというような形ですね。まあ、春分も過ぎて、ね、ますますどんどんね、秋が長く感じると、夜が長く感じるというような月回りを意味しております。そしてですね、秋の夜長を楽しむということですね。まあ、暑い時期もちょっと過ぎ去って、夜もね、熱帯夜から解放されてですね、お月様も綺麗だなと、いうようなタイミングで、まあ、月見の文化とかも生まれてきているというようなことですね。このね、まあ、夜を楽しむというところが一つこの9月の過ごし方のポイントにはなるんですけれども、楽しむということ全体がですね、金運に、つながってきますので、積極的に、季節を楽しんでいっていただければなと思っております。このね、9月は先ほど言いました中秋の名月、そして、朝陽の節句とかですね、そして、秋分など開運のイベントが盛りだくさんでございます。積極的にですね、この季節の良いイベントの木、楽しむ木を生活に取り入れてですね、開運生活へと結びつけていっていただければなと思います。そして、代表的なものが朝陽というものになるんですけれども、9月9日ですね、朝陽の節句というようなものになります。基本的には、奇数のゾロ目が縁起がいいとされております。1月1日が正月であるように、3月3日がひな祭り、5月5日が端午の節句、7月7日が七夕、そして9月9日ということですね。まあ、そして五節句と言われております。1月1日はね、お正月になりますので、節句はちょっとずれてまして、1月7日の春の七草が神日の節句といってですね、こっちを大事にしていると。それで、五節句ということですね。で、ですね、9月9日の朝陽っていうのはね、まあ、一番マイナーではあるんですけれども、古来よりですね、中国では奇数を陽の数、偶数を陰の数と、陰陽数字に当てはめてですね、数えて、そして、単数ではね、9が、奇数の中で一番大きな数と、数字の中で、9が一番大きな数ということで、この数を大切にしてきたということですね。朝陽がなぜちょっとマイナーなのかっていうのを、たまたま習字の先生がさらっと語ってたんですけど、
はい、
習字習ってるんですけど、はい、なかなかね、今までと違った方向性で中国の文化とかを教えてくれるので、非常にね、勉強になるんですけどね。もともとこの朝陽の節句っていうのは中国で始まって日本に伝わって、日本でも、大切にされてるっていう流れなんですけれども、9月9日に至っては基本的には中国皇帝がやる祝いで、庶民には祝わせなかったというか、伝えなかったというか、7月7日までが庶民のお祝いで、9月9日は皇帝のお祝いみたいなことなんですって。
じゃあそれだけ重要っていう考え方もできる。
開運パワーが強すぎて、庶民が祝うことによって自分の立場が脅かされる恐れとか、ちょっと中国の皇帝っていうのは何度も入れ替わったりしているので、ちょっとそういう性質が強いんですね。竜も皇帝は五本爪の竜を身につける、こう刺繍であったりとか置物であったりとか、五本爪の竜を身につけることができるんですけれども、庶民とか周辺諸国には五本爪のものを絶対に持たせないというか、4本爪、そしてもうちょっと離れると3本爪とかっていうことですね。なのでもうその5本爪を持ってるとなれば、もう何をと、下克上かと、反乱、何かを企んでいるんじゃないかみたいなことですね。なのでその9っていうのもちょっとそれに近いようなもので、もう自分たちだけがここでこの9の 朝陽の陽の数のパワーを得るんだというような文化があって、で日本にもまあそのまま伝わってきたので、基本的には宮中の宴として伝わっていたので、民間的にはそんなにはメジャーじゃないというようなことだったみたいなんですね。ただ、江戸期にはまあだんだんそれも民間に広がってきて、一つまあ日本文化としては一応は根付いているということなんですね。で、今で言うとね、秋の園遊会とか今もね、皇居で開かれてたりして、オリンピック選手が招かれたりとかですね、そういうのイベントが毎年あるんですけれども、それがまあ一応宮中の宴の流れを組んでいるイベントであるというように言われています。そして、まあシンボルとなる花があるんですけれども、それが、菊の花になります。1月のですね、七草は七草がシンボルですね。3月は桃の節句として桃。5月5日は子供の日なんですけれども、菖蒲というね、あやめのような草、花が咲く草ですね。それが一応菖蒲運がつくとかですね。それをお風呂に入れて浸かると薬草湯となって健康になるみたいなのがあって、一応菖蒲の節句と言われております。そして7月7日七夕は、ね、笹の葉サラサラということで、笹の時竹とかですね、笹の節句ということですね。そして9月は菊の節句ということで、それぞれの季節の植物があてがわれているということですね。まあ、皇室のシンボルも、日本のね、警察のマークとかも菊の紋章とか、我々のパスポートとかも菊の紋章がありますけれども、この辺でですね、日本の国の花は菊なんですね。桜は国家ではないと、正式な国家は菊であるというようなところからも、この菊の節句の重要性というのがなんとなく、感じられるんじゃないかなと思います。そしてですね、この朝陽の節句は菊を飾って、菊の花びらを浮かべたお酒を飲んで、過ごすということですね。菊がもともと伝わったのはですね、観賞用というよりかは薬草として伝わった部分が割とありまして、邪気払いの効果があると言われておりました。健康とか長寿を祝ったり願ったりして過ごすのがいいということですね。またね、金運としての金運アップとしてのイベントにもね、このちょうどいい、タイミングでありますので、このね、金運アップには丸いものっていうのが非常におすすめなんですけれども、西洋の菊でですね、ちょうどね、丸い菊が、存在するということですね。ピンポンマムというような種類の、丸い菊は金運も強くて朝陽の節句にも合うのでおすすめというような形になります。そしてですね、朝陽は、菊だけではなくね、栗も大切には栗の節句でもあると言われております。新暦の朝陽で、栗を手に入れるのは難しいかもしれないんですけれども、栗が手に入る方は栗ご飯を食べたりですね、栗のお菓子を食べたりとかですね、モンブランとかそういう西洋菓子でも大丈夫なので、栗のね、まあ、栗も金運が豊富な食材ですので、金運アップに一役立ってくれるというようなことですね。この辺が9月9日ちょっと意識して過ごしていただきたいところと、そして、もひこの大きなイベントが中秋の名月ですね。十五夜お月様ということでですね、15日旧暦の8月15日というのが聞く、中秋の名月になります。一応ですね、ちょうど満月になる日は17日でちょっとずれてるんですけれども、まあ、満月は祝ってもいいんですけれども、基本的には暦で中秋の名月は祝っていたということですね。月の周、満ち欠けっていうのは 29.5 日らしいんですよ。ですので、まあ、旧暦も30日、月満ち欠けね、ちょっと15夜を真ん中として30日なんですが、ちょっとずれがあるので、その辺は修正しながら、ちょうど新月のタイミングを1日として過ごしていたと。ということですね。ちょっと今年はそのズレがちょっと顕著かなというような形になります。旧暦8月15日の満月で十五夜お月様ということですね。江戸時代とかはですね、月に稲のね、初穂、初めてになった稲の穂、稲穂ですね、それとか、団子とか、栗とか豆とか柿とか、お酒とかですね、 ススキの方などを添えて収穫を感謝するようになりましたということですね。なので、まあ、お月様に対して、捧げるとか、ありがとうございますというようなイベントであるということですね。収穫祭の要素が非常に強いと。そして、芋ですね、ちょうど芋の収穫の時期もありますので、まあ、栗だけじゃなくてですね、そう。長葉は、菊の節句であり、栗の節句なんですけれども、十五夜のお月様、中秋の名月は、芋名月と言われるような感じでですね、芋のイベントでもあるということですね。まあ、まあ、この辺の、に取れる季節の農作物は大切にして、感謝しましょうということなんですけれども、非常にね、収穫、まあ、夏野菜とかも、夏野菜とかは夏に収穫でありがとうございますなんですけれども、一応秋が基本的には収穫の年なので、タイミングになりますので、代表的なもので、一年の収穫をありがとうございますというようなことですね。そして、このね、満月なんですけれども、まあ、別の言い方で、餅月という言い方があります。この餅月がですね、ちょっと言い方が変わって、餅月になって、餅月みたいな、イベントもあるということですね。まあ月からですね、まあうさぎが餅ついてるように見えるというのも、まあその辺から重ねていったようなイベントことになります。こういう言い方ですね。新月満月は、日本語では元々の英語のニュームーンフルムーンの訳であって、元々の日本語は、ですね、餅月が満月で、新月は昨月と言ったり、シンプルに咲くと言っていたということですね。特に、中秋の名月につながるですね、8月の昨日を八昨と言って、最初に収穫した稲を恩人などに送ったり、願い事をする人をされていたということですね。みかんの八昨もこどから来ているということで、9月1日は八昨の時に当たるということですね。そして、210日が、まあ、今年は8月31日なんですけれども、210日でが、だいたい9月1日とかが多かったりとか、9月10日が210日で、まあ、立春から数えて210日目、220日目、この辺は台風が多いんでちょっと気をつけてくださいね、というような、タイミングでもあります。あとはですね、秋分の日が近くになります。ちょうどですね、9月22日ですね。そしてその前後3日間含めた合計7日間が、ですね、彼岸の、お彼岸の期間ということですね。特に真ん中の秋分の日というのは、先祖を敬い亡くなった人々を偲ぶための祝日であるということですね。もともとは、春に山の神が里に降りて農耕の神となり、秋に収穫を見届けて山へ帰るという古来の信仰に、仏教思想が浸透して、先祖を供養する仏教行事へと変わっていったものであるということですね。まあ、彼岸とはね、悟りの境地の、まあ、あちらの世界、あちら、三途の川のあちら側という意味ですね。こっちにいるのが死岸で、向こうが彼岸みたいなことですね。まあ、お盆っていうのは向こう岸からご先祖が帰ってきてお迎えして送り出すようなイベントなんですけれども、お彼岸っていうのは、昼と夜の日が、長さがほぼ同じになって、陰と陽が、つながると。で、この世とあの世がつながるので、あちら側にいるご先祖様に手を合わせるというようなイベントなので、まあ、お盆でいろいろした方も、この秋分の日、お彼岸の期間というのは、また改めて、ご先祖様にですね、手を合わせるいい機会にしていただければと思います。その他ですね、まあ、敬老の日とかもありますので、これはま、日本独自のね、祝日ではありますが、まあ、お年寄りを大切にするというのはね、非常に大切なことでありますので、そちらも、しっかりと祝っていただいて、この9月っていうのを、しっかりと、開運につなげていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運も三角です。
はい、1月生まれの方はですね、正論や常識が通じない孤独な時になります。つまらない人と関わらないようにしてください。
はい、一人で己を練るチャンスでもあります。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、裏方に徹して成功する時になります。縁の下の力持ちになりましょう。
信頼が生まれます。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、誠実さが大切な時になります。運の流れは良い時でありますので、気を緩めず正しく努力してください。
はい、確実に力になります。
4月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は、2月の人と同じくですね、裏方に徹して成功する時になります。縁の下の力持ちになりましょう。
表の名声よりも信頼を取りましょう。
5月生まれの人、恋愛運が×、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、異性問題に要注意の時になります。女性にとっては仕事面でプラスに働く時でもあります。
仕事に集中する時なんでしょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、節度を守って吉な時になります。みんなが笑顔になれる方向に向かいましょう。
チームプレイでいきましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、驚くようなことが起こる時になります。大したことはありませんので冷静に対処してください。
はい、冷静は無敵です。
8月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、勢いのある時になります。情熱を盛り上げて仲間と心を一つにして進みましょう。
はい、ワンピースみたいな感じです。
9月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は欲に溺れて失敗しやすい時になります。自制心を大切にしてください。
客観的な目線で自分を守りましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、ウキウキする時なんですが、調子によって失敗しやすい時でもあります。気を引き締めるようにしてください。
調子に乗るのもほどほどに。
11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は他人の口車に乗りやすい時になります。交際相手には注意するようにしてください。
変なものとか買わされないように気をつけてくださいね。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は驚くようなことが起こる時ですが、大したことはありませんので冷静に対処してください。
はい、冷静は無敵です。
はい、ということで時間も押してまいりました。まあ、8月はですね、火のこう燃え上がるような上に行くパワーで、9月は土の時なので、しっかりと地に足つけることを意識して過ごしていってください。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。